です。
浅野です。
アットホームエクササイズの時間です。はい、よろしくお願いします。はい、前回ですね、うん、まあ、シンプルな動きシリーズに今話してるんですけど、
はいはい、
まあ、上肢編でですね、万歳みたいな、まあ、ただ単に手を上げましょう、
うん。
最大にどこまで上げます
か。しかも最大にね、
うん。手を上げましょうっていう話。
はい、
これ単純に肩の問題だけではなくて、
うん、
いろんなその人間の運動制御に関わる部分をちょっと見つけていくことができるんじゃないかろうかっていうのはね、うん、ことをちょっと匂わせてみたんです
けども、匂わ
せた、はい、ただね、本当に手を上げるっていうだけのことなんですけども、うん、何かこうやっぱりあれですか、問題として有用なやり方っていうか、有用な検査法って言ったら大げさですけどね、
うん、いや最大限上げさせてみると、うん、こうなんていうの、姿勢がどう変化するかとか、
うん、
そういうところもこう見るポイントになるんじゃないかなとは思うんですけどね。その肩、うん、関節自体が複雑な関節で、それは胸郭の上を肩甲骨が動きながら成し遂げられているので、当然胸郭胸椎の動きの助けも必要になってるわけですよ。
そうですよね、
実はね、
うん、
脊柱のね。だけどそこがもし硬くなっちゃってるとしたら、あの肩甲骨の動きにこう不備が生じたりして、うん、結果的に腕が上げづらいとか、それを上げるために腰の骨の腰椎の方で反り返ったりとか、うん、逆に全体がもう丸く固まっちゃったような人なんかは膝を曲げて、
うん、
無理やり上げようとするとかって、うん、まあ、そういうことでまたバランス崩しやすくなるみたいな、うん、高齢者の問題とも関係してると思うんですけど、
まあ、その人間の体は全部つながってますからね、
うん、
単純に手を上げるっていうだけでも、影響を与える部分っていっぱい多くはあるんですけど、
まあそうですよね、
うんうん、ただ、例えばスポーツ場面のなんか障害とかで、
はいはい、
まあ、投球なんかもそうなんですけども、はい、まあ、なんか投球障害があったりすると、うん、投げさせてることでこう何て言うか、その問題をこう分析していくっていう手法があるじゃないですか、
うん、
実際ちょっと投げてごらんと、
まあ実際に、ね、うん、一番まあは分かりやすいのかどうかは別としても、うん、一番、まあ、まあシンプルなまず取り組みですよ、ね、
でそれを動画に収めたりなんかで分析するっていう手法もあるじゃないですか、
当然ながらね、
ただまあそういったそのいわゆる競技特有の動きで見ていくっていうのも、まあ、もちろん当然なんでしょうけども、うん、一方で、うん、そもそものその腕が上がる、
うん、
上げないことには下げれません、
ね、人類としてね
腕を上げるっていう機能に対して、
うん、
今言った いろんな関与するね、
はい、
運動制御機構がですね、
うん、
どういうふうにこう、うん、出来上がってるか なされてるのかっていうの、
ね、そうですね、
見るのってシンプルな動きだからこそすごく見えるものが多いんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
だ見る側のこう見方のちょっと違いといえば違いなんですけども、
うん、
でもまあベーシックなとこかなという気はします。
僕はすごく以前からですね、記憶に残ってるというか、
うん、
ショックもだったのがあって、うん、昔の全日本の女子バレー
ね、
あの選手で、はい、大山かなさんっていうですね、
はいはい、
非常に強い
でしたよ、ね、
うん、アタックを打つ、
ある時から姿を見なくなったんだよね。
いや引退したんですよ、
うん、
でその引退が腰を痛めて、
うん、
でまあ、腰の神経のですね、
うん、
ところを痛めてですね、
うん、
でまあ、確か手術もされたということで、うん、あれだけの強いアタックを打つ人もやっぱりその何て言うんですか、代償っていうんですか、その、
うん、
引き換えにですね、
うん、
腰を痛めちゃったんだなというのがすごくショックだったんですね、
うん、
まだ20代で確か引退試合が来てたんですよ、うんうん
う
ん、
若かったですよね。
そうですよね。で今の話をちょっと戻すと、
うん、
そういうバレーのアタックなんかは当然上に手を上げて下に下ろすっていう動作じゃないですか、
はいはいはい、
だからその余計たくさんこう後ろに手が上がれば上がるほど、うん、その、
反動でね、
アタックを打てれるということで、上げ方を最大に手を上げるときに、
うん、
どこをどう使うのかっていう分析がね、
うん、
ただ単に上げ手を上げてくださいということで見ていけれるんじゃないかなって、
うん、結構腰痛める選手多いような印象はあるんですけど、だからさっき言ったような腰椎の部分での、
うん、
まあ、ある意味代償っていうんですか、そこをそれ以外がすることで結果的に先端部の腕が高くよりなんていうの、垂直になるみたいな、
うん、
そんなことなのかもしれないなってちょっと思いましたけどね。
なるほど、うん、それちょっと後半に関してはそのあたりで、はい、どんなことがこう見えてくるのかっていうのを話したら、うん、OK きたいなと思います。
わかりました、
はい、じゃあまたこう、
はい、
傷のフルマラソン走り傷
走り傷
ハッピーいりますかね。
いや無理やりさせられてるんだよ。
ですね、前回の、このコーナーで、
はい、
体重という
重さですね、はいはいはい、
自分の体の重さが減ることで、うん、まあ、物理量というものが小さくしていけるんで、うん、まあ、仮に、一度フルマラソンを走り切ったと仮定して、
うん、
でその時から体重が少し痩せたとしたら、
はい、
どうなるかという話をして、うんうんうん、結論としては、
うん、
同じ能力を持ってたとしたら、
うん、
早い時間でゴールすることができる、うん、いうような話をして、
うん、
痩せることは重要ですと、
まあ、物理的に言うとね、
物理的に言うと
軽くなったらそれだけ仕事量が減るので、うん、同じ仕事をするなら早く時間で済むだろうと、
そうですね、
早い時間で済まされるだろうとも言えると、
所要時間が短く済むという ふうには言えると、
うんうん、
だからもうやっぱりランニングする前に読む本という中でも書かれてるんですけども、一つの最初に行う、手段としては減量というか、まあ、その痩せるためにっていうよりもスロージョギングを通じて脂肪が減ってって体重が落ちるっていう、うんうん、そのプロセスを重視します、
ね、うん、だからそこでちょっと補足しといた方がいいなと思うのは、体重をただ減れればいいっていう話じゃなくて、うん、脂肪を減らすってことですよね。
そうなんですよ。
だけど体、人間の体って筋肉も含めた体重だから、で、まあ、骨を減らしたらまずいし、
うん、
筋肉量って脂肪より重たいのでこっちを減らした方が体重は減っちゃうんですけど、
うん、
そういうことではないですよね。脂肪を減らすっていうのがあくまで、
ちょっとですね、誤解があるとまずいと思うんですけど、
うん、
例えばその早くするために、
うん、
自分でダイエット、例えば食事制限ダイエットと
か、はいはい、
そういういわゆる世間的に言われているのはダイエットしちゃうと、
うん、
むしろ今言ったように、
うん、
その人間の体の構成比率的な要素っていうんですか、
うん、
本来そのモーターでありエンジンである部分の筋肉の方が落ちちゃったら、
うん、そうですよね。
これエンジンも小さくなっちゃいますからね、
うん、さっき言った物理的な動きを動かす動力は何かというと、まあまあ物理的には筋肉ですよね、
うん、
だからそれが減ってしまっては何もならないからっていうところだと思うし、
うん、
なんだろう、ただだから体重減らせばいいってことではないってこと
ですね。そうなんですね。それでだからこそのスロージョギングの強調なんですよね、
うん、脂肪を減らすと。
そうで、それはスロージョギングを通じてかなりか達成しやすいやり方らしくて、
うん、
それは前も言ったけど、スロージョギングってかなり、ニコニコ笑いながら走れるペースなんで、うん、少なくても長く続けることができると、
うん、
でかつ、それほど疲労困憊しないんで、まあ、十分に酸素を摂取しながら活動できるんで、
うん、
選択的に脂肪をエネルギー源として使いやすい、
うん、
運動様式だと、
はい、
だから筋肉は筋活動によって維持され、
うん、
かつ脂肪を落としていくっていうところにこうつながっていくんで、
うん、
今言ってたような、うん、ちょうどそのエンジンやモーターの部分は損なうことなく、
うん、
車体重量を減らしていくと、
うん、
そこにもつながっていく。
無駄な、まあ、脂肪がついてたとしたらね、
うん、
だからダイエットでもよく体重ばっかりを気にするじゃないですか。
重さ、ね、
だけど、
うん、
重さはさっき言ったように、うん、骨筋肉脂肪とかで成り立つので、
うん、
やっぱり体脂肪率っていうの方が大事なんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、
うん、
やっぱり同じ体重でもね、体脂肪率が低い方の方が多分今度は動力として、
うん、
優れてんじゃないかなとも言えるので、
うん、
体重と体脂肪率っていうことを常に気にしながら、そのスロージョギングで脂肪が減ったかなっていうのを確かめるっていうのが大事かなって気がするんですけど、
なるほど、
うん、
ただちょっとここでもう一つ言わせてもらうと、じゃあその体重の中に占める筋肉の量が多くなっていけばいいのかというと、うん、多くなればやっぱり重量増えますよね、
うん、
当たり前ですけど、
うん、
その時にマラソンという長距離、特に市民マラソンがこうフルマラソン走るようなレベルの、
うん、
活動だとすれば、まあ、これも今後もちょっと言っていくつもりなんですけど、
うん、
いわゆるチキン繊維、筋肉のチキン繊維、細い筋肉、
チキンだと思ってた。
いや、そんなに
鶏肉から
臆病ではない。
ああ、そういう
、まあ、チキン繊維ってあるじゃないですか。
あ、遅い収縮、収縮で長く
できる。で、持久力に最も、持久力トレーニングというか、そういう持久走には最も要求される、
うん、
タイプだと思います。
はいはい。
でこれの機能が高まることが求められるんじゃない、うん、いわゆるレスラーだったとか、うんうんうん、瞬発系の人間がこうまとうような筋肉を多く身につける必要はないわけですね、うん、
だからあえて筋トレをして瞬発力を高めるっていうことを目指す必要はないと思うんですよ、
ね、だから筋繊維つまり遅い筋肉の繊維あるいは
接近繊維っていうか赤い筋とも言いますけどね、
接近繊維をじゃあたくさん身にまとえばいいのかっていうと、うん、そうでもなくてそれは走り切れるだけの量があればいいんであって、うんうん、そういう意味で言うと、体脂肪率とは言っても全身の筋肉を例えばプロテインを取ってね強く大きく太くするっていう必要もないというふうには、う
ん、結局それは走る中で鍛えられていくんでしょうね。
そうそうそう、うん、求められるものは伝わってくるというような感じになる
かな。なるほど、
だそういったその重さっていうところをちょっとね、はい、認識した上でまた取り組んでいければいいかなと思います、
うん、はい、
よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ後半の話なんですけども、はい、まあ手を高く上げるっていうことを、うん、それを成し遂げてることに肩の関節だけではなくて、はいはい、肩甲骨が乗っかっている胸郭の、うん、あるいは胸椎の動き、うん、っていうことが、重要になってくるだろうし、うん、当然その胸椎の下にある腰椎の動き、うん、あるいはその腰椎と結合している骨盤の動き、はいはい、っていうところもちょっと実は見ていかなきゃいけないポイント。
だから万歳する時も立ってやる場合だけじゃなくて、うん、椅子に座って万歳してもらうっていうのも一つかもしれないですよね。
あ、
そうするとこう、矢が上でも骨盤が起きてきて、うん、まあ、胸椎が伸ばされ、それと同時に腰椎も少し引っ張られていき、まあ、いわゆるいい姿勢って言ったらあれですけど、骨盤が起き上がってくるようなことがないと腕ってなかなか上がらないと思うんですよね、うん、
まあ、肩の関節の角度っていうんじゃなく、その腕の到達点っていうことなんですよね、
うんうんうん、
こうより遠くへ、あるいはより後ろへとかってなってくると、
う
ん、脊柱の動きが求められる、
ね、だからよく言われるように、その頭のてっぺんについた紐が上に天井の方に引っ張られていくようなイメージですよね、やっぱりね、うん、よく言われるんだけど、まあ分かりやすいイメージかなと思うんですよね。
で、まあ座ってやらせると今度は足の影響力も排除できれるっていうのが、
座ってやるとね、
足のね、うん、特に股関節だ、うん、膝関節だみたいなところの、
そしたら骨盤があんまりこう前傾前にいかない人は そこまでで手の位置も止まってしまうと
思うんですよ、うんうん、そうですよね、うん、そういったところが、まあ、座って、より高く手を上げさせたところで、うん、まあ、見ていけるし、むしろチェックポイントになるってことですね。
そうですね、さっき言ったようにそれをこう逆に代償として使いすぎていくと、うん、その腰椎の反り返りがばかりが矯正されていくと、それによって腰の痛みを生じるなんていう障害に結びつく可能性もあるんじゃないかなっていうふうに思いましたね、大山選手の話。
そうですね、そういうバレーボールのような、うん、より強い力を発揮するためにより高く、はい、あるいはより後ろにですね、うん、手を到達させなきゃいけないというようなことが求められた時には、うん、その肩だとか胸郭、胸椎のですね、うん、動きがなければ当然腰を使わざるを得なくなる
ですよね、うん、
そんなことの繰り返しが、まあ、何て言うんですか、疲労蓄積とか、まあ機械的な、蓄積、負担の蓄積になって、うん、まあ、大山かなの腰を痛めちゃったのかなっていうのは、そんなところにつながってくるんでしょうかね、
う
ん、
そうかもしれないですよね、うん、だからもうちょっとこの胸郭、胸椎とかの可動性っていうんですか、
うん、
なんかアプローチできなかったんだろうかみたいな、まあ、後付けになっちゃいますけども、うん、そんな気もちょっと逆に思っちゃいますよね。
今までやっぱりコアの話なんかでも、はい、たびたびその胸椎、胸郭、うん、特に胸椎のその柔らかさあるいは回旋性だとかっていう話がね、うん、まあ、出てきてたかなと思うんですけども、うん、手が上がらないという一見肩がの問題に見えるものでも、うん、その胸椎の動きをちょっときちんと見ていって、うん、行かなきゃいけないし、コア の話につながると
か。そうなんですよね、まあ、それは昔から実は言われてはいたんですけどね、うん、でも意外とこう見逃されやすいような気もするんで、
うんうん、
それで今回ちょっと 3つ目の簡単な運動ということで、
うん、
まあ、万歳を延長した腕をどこまで高く上げられるかみたいな動きを見るっていうのは大事かなっていう気がしますね。
なるほど、
はい、
まだあれですかね、あの、うん、シンプルな動きでこういろんな人の動きをこうむしろ推測していけるっていうのは他にもありそうですかね、
うん、そうですね、ちょっとそれを次回以降また探っていきたいなと思います。
わかりました。
はい。